それではご一緒に、お読みしましょう。何でしたか。はい。
ペテロは、この中でも多くの言葉を持って話をし、この長さの2人から座りなさいと言って、彼らに潰れた。そこで彼らのところを出ていた者は、とても手伝を受けた。その日、7000人の者が弟子に加えられた。
そして、彼らは、主の人の血を語るとまでに、
交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして、一度の心に訪れた人に、
人たちの中で多くの不思議があるのかと、私の目的が行われた。今日お見せしました、人従前の御言葉というのは、私たちクリスチャンのあるべき姿、そしてまた、私たちがどのような信仰の信条を持って歩むべきかを私たちに教えています。特に、人従前の中には、神様は聖霊様の働きを通して、教会を励ましてくださり、教会を成長させてくださいました。で、その教会の成長の働きの中には、3つのポイントがあると言われております。その3つのことは何かと言いますと、第1番目には、この教会は御言葉を述べ伝える。第2番目は教会は聖霊によって満たされ、そして油と奉行にも打てる。第3番目は、教会はイエス・キリストの皆を知り、皆の権威を知り、そしてイエスの皆によって、用いて、イエスの皆を用いていたということなんですね。ですから、神様の御言葉と聖霊様の働きと、そしてイエス・キリストの皆が中心で、そしてこれを守る教会、また生徒たちは、神様の偉大な力を受けて、そして教会を前進させ、そしてクリスチャン生活においても、勝利あるクリスチャン生活を送ることができたんです。ですから、これはですね、教会に与えられた真理でもありますが、私たちクリスチャン個人の信仰生活においても、大切な、非常に大切な真理でもあります。まず第1番目に、御言葉がどのようにして優先されていたのかを見てまいりましょう。この一人の2章を今日開いてお読みしておりますが、2章の一節の中にペンテコステの出来事がありました。それは、神様の御霊が祈っている弟子たちに一人一人に下って、そして皆が聖霊様に満たされる、神の御霊なる聖霊様に満たされ、ある者は、威厳を語る、神の言葉を語り、ある者は他国の言葉で、それぞれが神様を崇めるという奇跡が起こりました。そしてエルサレムにはその当時、神殿礼拝のために、水越の祭りのために、ヨーロッパ中といいますか、ヨーロッパの各地区に散らばされていたところのユダヤ人たち、イスラエル人たちが神殿の礼拝をするために集まっているんです。そうしましたら、その中でペトロたちの祈っているものはですね、クリスチャンたちが聖霊に満たされて他国の言葉で神を賛美しているのを聞いて、彼らを驚き始めたんですね。どうも神を賛美している、神を礼拝している彼らは、この地域の人であるかもしれないし、ガリラヤ出身の人が中心のように思える。ところが彼らは田舎のものであるにもかかわらず、どうして私たちのいろんな国々の言葉を持って神を礼拝、言葉を持って神を礼拝することができるのかということで、皆が驚き愛しみたんですね。その驚き愛しんでいるところで、ペテロは立ち上がってメッセージを語りました。いわゆる2章の28、29節の御言葉を通してですね、神は世の終わりの時に全ての肉なるものに我が霊を注ぎ、そして幻を見て、また夢を見て、老人若者はですね、立ち上がることができるという、そのように語りました。そしてその出来事が今起こっているのであり、そしてこの後に神様が神の偉大な技をされるという、そしてイエス・キリストの救いの福音を語る時に、3000人の人たちがそれを聞いておりましたが、その聞いていた3000人の人々がすぐにイエス・キリストを受け入れて、悔い改めをして、そしてその時に救われてしまったんですね。まあ、それまでの弟子たちの状況というのはどんな状況だったでしょうか。 ペンテコステを体験するまでの弟子たちというのは、自分たちの信じていた、神から使わせてきたと信じていたメシアなるイエス様が十字架で、見事に、もろくもですね、ローマ兵によって、十字架において、この処刑されてしまいました。ですから彼らはですね、全ての希望を失ってしまって、天でじりじりじりバラバラになっていたんですね。ところが復活したイエス様によってですね、もう一度弟子たちが、この召喚といいますか集められて、そしてエルサレムに戻ってきていました。復活されたイエス様は彼らにエルサレムから離れないで、神様の約束なる神の御霊なる聖霊様を下るまで、あなた方はエルサレムにとどまり祈らなければならないと言ったとおっしゃったんです。そして彼らが祈っている時に、そのペンテコステ聖霊が人々の弟子たちの上に注がれたという、そのペンテコステの恐ろしい体験を彼らはすることができたんですね。ですからペンテコステ聖霊の体験をした時に、弱い彼らは強いものとして新しく生まれ変わることができました。信仰の弱いものが信仰の強いものとして、ペンテコステを通して彼らはですね、新しく生まれ変わることができました。そしてそのペンテコステの出来事を、ペテロはメッセージ、神の言葉を解き放ちますと、3000人の人々が、一度にですね、悔い改めと導かれて救われたというんですね。ですからペテロはですね、彼らに語ったのは神様の御言葉だけなんですね。巧みな知恵と能力と、いろんな知識を持ってですね、3000人にメッセージを語ったわけではありません。神様はこのことをしてくださった。神様はイエス・キリストを通して私たちの救いへと導いてくださった。イエス・キリストは十字架に死んだけども、三日目によみがえって、ご自分が神の御子であり神ご自身であることを明かしされたと、ただその神の言葉、神の約束の言葉を語るときに、彼らの心に、ね、神様の御霊が働いて心を入れ替えさせてくださって、彼らは救われることができたんですよね。ですから、元みたいなものは何でしょう。神様の言葉です。それ以降もですね、神の言葉を語るときに、ソロモンの会合のところで5000人の人が立ち上りに救われたという話もあるんですね。ですから使徒行伝の教会のこの成長の陰には、神様の御言葉が何よりも一番に崇められ、神様の御言葉を中心とし、神様の御言葉によって従う生活をしている彼らの教会の働きに、神様豊かな祝福を与えてくださった。ですから私たちもこのようにですね、御言葉が語られる場所を愛し、神様の御言葉によって導かれたことを決断し、神様の御言葉の中に私たちは自分の人生の夢と幻を求め、その中に私たちは行こうっていかなければならないですね。確かに聖書の中には、神の御言葉によって神様は私たちの人生に素晴らしいことをすると約束をしてくださっています。エレミヤの1章の12節に、ここに、すると主は私に仰せられた、よく見た者が私の言葉を実現しようとして、私は見張っているからだ。ですから神様はこの聖書の御言葉の中にある約束が実現するように、神様の御言葉が身を見逃して実現するように、いつも神様はこの神の言葉に注目していらっしゃるということですね。そして神様の御言葉を託された私たちクリスチャンが、この神の言葉によって従って信仰の決断をするかしないか、神の御言葉によって自分の人生を、この導かれているか導かれていないか、そのところに注目をして、神の御言葉が収穫を得るようにと神様はいつも願っていると言っているんですね。詩篇の107編の11節には、主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを救い出される。聖書の御言葉の、神様の約束の中に、私たちがいつも健康であることを神様は願っていらっしゃいます。魂に幸い出るように、魂に幸いで心に幸い、幸せを感じるように、 私たちの肉体にも幸せを感じるように健康であり、また愛されている人生の歩みの中においてもいつも幸せを感じるように神様は私たちに願っていらっしゃいます、はい、そしてその神様の御心が神の御言葉に従う私たちに実現するようにと神様は見張っていらっしゃる、はい、ですから私たちは神様の御言葉以外から離れて生活をしたら、これは本当にですね、災いの生活に、私たちは迷う生活に入ってしまうんですね。いつも私たちは神様の御言葉の中に生き、そしてその中で生活をするように努力してまいります。ヘブル人の手紙さらに続けますが、ヘブル人の手紙の4章の12節には、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊と関節と骨髄の枯れ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができる。そこで手紙の書の16節に、私は福音を人は思いません、福音は大人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをさせる神の力です。これに、うん、神様はですね、御言葉を送ってあなた方を癒す、御言葉を送ってあなた方の人生に力が必要ならば、あなた方の人生に罪から罪を、この退ける力が必要ならば、神の言葉はあなたに力を与えると、このように言っていらっしゃるんですね。そして私たちの人生を救いに導く唯一のものとして、神様の福音、神様の言葉が私たちに託されていると私たちに言ってらっしゃるんですね、今までですね、いろんな人と話をしてですね、問題の中にあることが、問題の中でいろいろ話を、どうしたら解決するかということで、この祈ったり導きをさせていただきました。でもクリスチャンといえどね、聖書の御言葉を信じてクリスチャンといえども、なかなかですね、すぐに解決を得るということはできない時もあると思うんですね。まあ、大事な時はですね、聖書の御言葉に従って祈っていたら、どんどん道が開かれて、本当にね、トントンとして物事が進む時もあるでしょう。でも、複雑難解機械のですね、問題の時にはですね、どうしてもですね、普通の信仰で、普通に祈っているだけではなかなか道が開かれない時があるんですね。で、その時にですね、どうしたらいいでしょうかね。まあ、私もどうしたらいいかな、こうしたら、この聖書の御言葉を従って、こうしてみたらどうでしょうか、こうしてですね、考えてみたらどうでしょうか、いろいろと八方手を尽くしてですね、お話をさせていただき、道を探っていくことがあるんですね。でもですね、どの道を探っても行き詰まってしまう時が時々あるんですね。その時にですね、最後にということがですね、神様の御言葉を信じて、神様の約束の御言葉を信じて、ただ祈っていましょう。まあ、ただ祈っていましょう。ただ祈って、神様に委ねておきましょう。そしてですね、神様に全ての解決を神様に委ねることがあるんですね。ところが、結構そちらの方がですね、物事がスムーズにいくことがあるんですね。私たちがあれやこれやとして、神様はここに行きますよ、ここにさせてもらいますよ、聖書の御言葉通りにここに行きますよ、そうやって努力してですね、最終的に解決を勝ち取る場合もあるんですけども、でもですね、本当に行き詰まった時に神様はあなたに委ねます、もう何の力も私たちは注ぎません、あなたに全て委ねますと言って委ねた方が、不思議と神様がスムーズに早くですね、働いてくださることがあるんです。つまり聖書の御言葉に問題を託す、これがですね、私にとって最短の神様の祝福を与える唯一の秘訣なんですね。神の御言葉に全てを委ねる。聖書に書いてあります。だから神様、これを私は信じます、もうどんな努力もしません。聖書には基本的には私は祝福されると書いてるから、ですから何も文句言わず目の前にあることを熱心に忠実にします。そしてですね、歩むの方が神様は働きやすいようであります。これにですね、神様の御言葉に信頼し、神様の御言葉に生きるものを決して神様はお見捨てにならずに、必ずやどんな究極の窮地に陥ってもそこから救い出してくださいます。第2番目に、この使徒行伝の教会と生徒たちがしたことは、聖霊様にいつも満たされることを彼らは望みました。 一人での人の発達の中に、そこで
間違えたの
一緒なんです。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。ここにですね、聖霊があなた方に臨まれると、あなた方は力を受けるところにおっしゃいました。弟子たちにとって、弟子たちにとって聖霊様に満たされたときに、彼らは初めて力を受けることができます。それまでどんなに努力しても、どんなに考えても、イエス様の語る福音を理解することができないし、イエス様の御心を全然彼らは理解することはできない、違うな信仰生活を彼らはしています。でもイエス様が天に戻るときにですね、おっしゃいました。私はあなた方を捨てて孤児とせず、天のお父様に、願ってお願いして、もう一人の別の助け主をあなた方に送っていただきます。もう一人の別の助け主があなた方のところに来たならば、これは聖霊様のことですね、聖霊なる神様があなた方のもとにやってきたならば、私が語っておいた全てのことを悟らせてくださるであろう。そして全てのことを教え導いてくださる、この聖霊様を教えて導いてくださるところにおっしゃっています。ですからクリスチャンにとりまして、聖霊様が望まれたということは、これは素晴らしいことであります。私たちの時代に神の御霊なる聖霊様が望まれたときに、私たちの人格は全く、古い人格ではなく、キリストにある新しい神にある人格へと私たちは変えられてしまう。すぐには感じないかもしれません。イエス様に信じて聖霊様を下っても、なかなかですね、うちに望まれても、私たちはすぐにそれを感じることができないかもしれません。でも神様の側では、約束の御霊として私たちに聖霊様を与えてくださいます。この聖霊様はですね、私たちの魂を日々変革するんですね。私たちの人格を神様の喜ばれる、神に喜ばれる性格へと日々変革をしてくださいます。そして私たちのこの考えや、そして人生の生きる方法をですね、全部変革して、そして神様の祝福を得る人生の方法を私たちに身につけさせてくださるんです。ですから、一人の時代はですね、聖霊様によってですね、全てのことを決めたと言われています。ある時、そのエルサレムの教会がどんどんですね、成長して、アンティオキア教会とかですね、エペソの教会とか成長していきました時、ある時ですね、アジアの方に、この福音を伝えようとして、そちらの方に行こうということを決断いたします。でもこれは弟子たちが決断したことでありまして、神様がそれに願ったことではありませんでした。ですからそちらの方に足を向けようとした時に、聖霊様が、そちらの方に行ってはいけないと、その道を閉ざされたということです。そしてその福音はアジアに行かないで、ヨーロッパ周りから全世界に今回ってですね、福音が伝えられてきたという意味ですね。ですからここにある人々の聖徒たちは、聖霊様に、ね、力を受けたばかりでなく、聖霊様に耳を傾けるということを彼らはしていたんですね。聖霊様に耳を傾けるということはどうでしょうか。聖霊様はすぐにですね、私たちに語ってくださいますが、でもその時に何を通して私たちに語るのでしょう。それは神の御言葉なんです、ね、神様の御言葉が私たちのうちに蓄えられているならば、神の御言葉を思い出させてくださって、私たちの問題に 適切な御言葉を示してくださる、はい、で聖書を読んでいる時に、この御言葉を僕としても、まあ、感謝のことだけど、そんなに心が動かないな。でもこちらの言葉を見ると、感謝の上にさらに心が湧き上がるような思いになった。こちらの言葉を見たら、そんなに心がですね、喜びにあふれることはないけども、でもこの言葉を見ると、これを神様が私を通して知ってくださると信じるならば、何とも言えないほどの心の喜びと勇気と力が湧いてくるな、というふうにですね、この御言葉を通して私たちの心の中に聖霊は語ってください
と、ね、
ですから私たちは聖霊様が私たちの心の中に神の言葉を、ね、思い出させてくださる、これをですね、神様が私たちに啓示を与えてくださるという、語ってくださるというふうに、こういうことをですね、捉えていかなければならない。
アーメン。
一応聖霊様と総理会見体験をしますときに、私たちの霊がさらに強く開かれまして、聖霊様の動きがですね、働きを私たちは敏感に感じることができるんですね。聖霊によるところの喜びと、この地上にあたる人間的な喜びと、喜びの違い、聖霊様によるところの確信と、ね、人間同士がお互いに確信して、心を一致して確信したこの確信と違う。そして聖霊様が私たちにくださる平安と、またこの地上にある世の中に変えてくる平安と、全く違うことを私たちは、その違いをですね、私たちは理解することができているんですね。その時にですね、あ、聖霊様こっちに願っていらっしゃるだろうな。ね、聖霊様はですね、神様の御心の三人まで及んでくださりまして、私たちに神のお言葉をですね、御心を知らせていてくださることを私たちは知ることができるんですね。あの第1コリント、第1コリントの2章の1節から5節、第1コリント人の手紙の2章の1節から5節で、第1コリント人の手紙の2章の1節から5節、さて兄弟たち、私があなた方のところに来た時、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の前でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の負荷は何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く、恐れおののいていました。そして私の言葉のと私の宣教とは、説得力のある知恵の言葉によって行われたものでなく、御霊と御力の現れです。それはあなた方が持つ信仰が人間の知恵に遮られず、神の力に支えられるためでした。パウロは自分の宣教伝道の働き、説教の源は聖霊様の知恵と力によってそれがなされたと、このように書いてあります。でも、かつての私、パウロはですね、かつての私は、恐れおののいていました。それは人間の知恵と力によって宣教して伝道したから、だから恐れおののいていました。そして、ね、祈りも全然なかったんです。でもその大きな失敗の後に、あ、神様の宣教の技は神の御霊の現れと力によらなければならないと悟り、この聖霊によって私は宣教の働きを推し進めていますと、これにパルは言っています。私たちはですね、聖霊様が働くから教会が成長し、聖霊様の導きの中に満たされて導かれるからこそ、私たち信仰生活の、クリスチャンの信仰生活に素晴らしい収穫を得ることができる。このことを私たちはしっかりと覚えなければならないと思います。
そうね。
ですから、父なる神様を褒めたたえ、父なる神の大きなご愛、そしてイエス・キリストの十字架の恵みを本当に褒めたたえて、そして聖霊様が私たちの内側にいて、私たちの日々語ってくださる交わりを本当に心から感謝しなければなりません。聖霊様は私たちのうちにいらっしゃり、交わりをする霊です。私たちを教え導く霊です。私たちに知恵と悟りを与える霊です。神様の知恵と悟り、イエス・キリストの恵みと力を私たちに体験させるのはこの聖霊様です。ですから、その私たちは聖霊様の働きを無視しておけないと思います。で神の言葉が思い出された、聖霊様は私に何か新しいことをさせようとしているのですか。目の前に全部の道が閉ざされてしまう。あ、聖霊様は何かこの道ではなく違う道をあなたは示そうとしていらっしゃるのですか。急に目の前の門が開けて、目の前がバッとですね、あの前進できるような恵みがやってきた。あ、聖霊様、ここに私の人生の歩むべき、決断すべき道があるのですか。私たちはどんなことでも、どんな些細なことでも、ね、信仰的な出来事の中にあっては、聖霊様にこれに問いかけていかなければなりません。第3番目に、イエス・キリストの御名の権威を、教会はしっかり、捉えていきました。使徒伝の3章の1節から6節、イエスの御名が出てくるのは、聖書ではこの場所です。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時、 時間に宮に登っていった。すると生まれつきの足のつかない男が運ばれていった。この男は宮に入る人たちが施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。そのとペテロは、金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼は立ち上がって癒されてしまうんですね。最初はこの美しの門に運ばれていた施しを求める男はですね、このペテロとヨハネを見たときに、見たときにですね、何か良いものを、まあ、要するに、施しをもらえるものだと思ったんだろうと思うんですね。今日は銅貨が入るか、金貨が入るか、まあ、そういう期待を持ってですね、言ったんですね。ところが、ペテロとヨハネは、ね、そういう意味ではお金は持ち合わせなかったんでしょう。まあ、それ以上にですね、もっと素晴らしいものをあげると言って、彼に、主イエス・キリストの御名によるプレゼントを彼にお渡しになります。この施しを受けた人はですね、考えることができなかった、まあ、ことだろうと思うんですね。ずっとですね、誰かの世話になって生きていかなければならない人生の中にあって、自分の足で立てるということは彼の中には考えもしなかったことだろうと。私たちがイエス・キリストの御名を用いて祝福を与えるときに、ね、多くの人々はそんなに考えていない、もうですね、想像できないほどの神様の祝福を私たちは与えることができるんですね。ね、なけなしのもので何か人を喜ばせるものではないんですね。クリスチャンの財布の中から何か施しを与える、そういうものではないんですね。私たちが主イエス・キリストの名を用いるときに、神様の持っていらっしゃる想像を絶するような祝福を持って、私たちは人々に施しを与えることができるんです。
アーメン。
これがですね、私たちの持っている素晴らしい恵みであると思います。例えば、使徒行伝15章の26節の中に、その後の最初の15章ですね。命の君、まあ、人間、人はイエスを信じて殺した。命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆が、その皆を信じる信仰の上に、あなた方が今見ておる、おりしているこの人を強くしたのです。イエスによって、与えられる信仰が、この人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。イエス・キリストの名によって、イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこのように健康に体を回復させたんですよって言ってるんですね。つまり私たちは人々にイエス・キリストの名の祝福を、私たちは人々に与える務めを持っているんです。イエスの名を語ることによって、その人の目が開かれて、そしてその人自身が神を見て神様の祝福に預かる素晴らしい祝福を、私たちはこの皆を通して人々に与えることができるんです。施しを与えるとか、善行するとか、愛の言葉を持って励ますとか、カウンセリングする以上に、イエスの皆というのは、その人の目を開き、その人に永遠の命を与え、その人の人生に最も素晴らしい人生の導きを与える恵みを、イエスの中に、イエスの皆の権威の中に、それが与えられている。私たちはですね、このイエス・キリストの皆をですね、本当に人々に皆を持って、人々が祝福を与えるようにしてまいりましょう。次ですね、一人目の4章10節です。イエスの皆はどんなことが私たちに恵みを与えることができるのかということです。皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治って、あなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死に死の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。癒しを受けたのはイエスの皆によって、その人が癒しを受けたんですよとはっきり サンヘドリンの議会によって、彼らはですね、弟子たちは証しをしている。続いて、5章の41節。そこで弟子たちは皆のために恥ずかしめられることに値するものとされたことを喜びながら、議会から出ていった。そして毎日、宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え始めた。また、人々の9章の15、16節に、ここは用意します。パウロがですね、人々の9章の15、16節の中に、私は神様によって、救われました。神様によって私は、人生、新しい使命、人生の使命を与えられました。その使命というのは何かと言いますと、イエス・キリストの名を、皆を述べ伝えるために私は召されたと、パウロはそのようにここで告白しているんです。そして、人々の15章の26節には、イエスの皆のために命を投げ出した人物だとパウロとバルナバは告白しているんですね。で、最後にこの際の話を言います。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、よってなし、主によって父なる神に感謝します。私たちはこのパウロのように、イエス・キリストの皆を述べ伝えるために神様によって召し出されました。イエス・キリストの皆を述べ伝えるということは、人々をイエス・キリストによってですね、その罪を許す救いを実現させる、働きを持っているんです。またイエス・キリストの皆を述べ伝えるということは、その皆によって人々の病気や、人生の呪いという苦しみというものを癒すために私たちはイエス・キリストの皆を述べ伝えるんです、ね、そして、人生において、自分の人生において、本当の生きる道を知らない人たちにイエス・キリストの皆を持って神様の備えられた新しい人生を人々に与えるために私たちはイエスの皆を述べ伝えるんですね。これにしてですね、使徒行伝時代には神様の御言葉、御言葉を中心に、そして聖霊様の力、聖霊様の満たしを中心に、そして第三番目にはイエス・キリストの皆を持って、皆の権威を持って中心に彼らは信仰生活をする彼らはしておられます。ですから神様はこの三つのことを守る彼らの教会と、そして彼らの信仰の歩みを豊かに豊かに祝福してください。最後にですね、イエス・キリストの皆の力というのはですね、すごいことだと思うんですけども、ですね、まあ、昔、張先生がこういうメッセージをされたことがあるんですね。インドネシアの政界の時にですね、病気を癒すためにお祈りをしていらっしゃいました。そうしましたら、まあ、病気がどんどんですね、この癒されていく、そして病気で癒されていくということと同時に、病気をもたらす悪霊が追い出されていくという現象もどんどん現れたというんですね。で、その時に、ある小さな女の子に対して、病気でもう本当に苦しんでいる女の子のためにお祈りした時に、ですね、よくあることですけれども、悪霊がその人の中から出ているときに、大きな音、例えば、バイクのような、大きな音を立てたりとか、ドカーンという音とか、大きなこの、音を立てたりですね、逃げていく場合があるんですね。で、そのときに、その女の子を頭に祈ったときに、お祈りをしたときに、なんて言いますかね、女の子が、女性ですけれども、男性の声ですね。ね、なんでだから、私は父なる神様は憎い、そして、なんだったら、イエス・キリストは憎い、そして、聖霊の働きは憎い、それにもなしてまして、私をこの女の子から追い出す、イエス・キリストの皆が憎いと言って、大きな声を立ててですね、その女の子を倒してですね、出ていたということなんですね。ですから、そのメッセージを聞いたときに、悪魔は、悪霊は、イエスの皆を私たちクリスチャンが口から出すことを非常に恐れているんだな、ね、人間的に言えばですね、イエス・キリストはですね、人間的に言えば、ローマの兵隊によって見事に殺されてしまう。でも、 神様の目から見たらその死はですね、悪魔に、悪霊に、悪魔に大勝利をする素晴らしい勝利の印だったんですね。死を通して、十字架の死を通して人間の罪の贖いを完成し、そして死んだキリストが、イエス・キリストが蘇ることによって死の支配者になる悪魔の力を完全に武装解除して、そしてイエス様は復活なさいました。そしてこのイエス・キリストはただ復活したばかり、復活させられたばかりではなく、神様によって天上の遥か上にあるところの天上の神の右の台に出していらっしゃるんですね。そして神の右の台に出すときに、イエスを信じる者を、イエスの名を唱える者を共にこの地上から天上の台に出させてくださいました。ですから私たちは生きながらにして生きているこの状況の中において、私たちはイエス・キリストと共に主イエス・キリストの御名によって神の御座に座っているものなんですね。イエス・キリストは全ての権威と権勢と全ての力の上に唱えられた名として、その御座の中に座っていらっしゃる。だから私たちはですね、イエス・キリストの名を唱えるときに、イエス様と同じ技をすることができ、イエス様と同じような立場を持って悪霊に対することができるんです。もし私たちが主の名を呼び求めないならば、悪魔はですね、お前は本当にイエスを信じているのか、本当に救われているかどうか、ね、私たちにその疑いを持って、ね、やってくるんです。その時に私たちがすぐに、あ、私の神はイエス・キリストです、私はイエス様を信じて、イエス様以外のものは信じていません、イエス様以外のものは神ではないと私は知っています、と言って告白することができるならば、悪霊や悪魔はですね、私たちを捨てて、退いて、向こうに逃げ去っていくんです。私たちは、イエス・キリストの名はですね、本当に唱える、唱えなければならない、いつも信頼しなければならない、ならない。昔、クリスチャンになるときですね、クリスチャンになるときにですね、神様を信じましょうと、神様を信じます。イエス様を信じます。神様は信じるけれども、イエス様はちょっとよくわからんなという、なんかそういう心の中にですね、なんか違和感を感じたことがあるんですね。で、後で思ったことは、私たちの生まれながらの性質は、イエスの名を、イエスの名をなかなか言えないんですね。神様言うたら、ね、天に言われたら神様も、その辺にいてる神様も、みんな同じようにしてですね、まあまあ、ええか。ということなんです。でもイエス様ですよ、イエス様信じますというのは、なかなか告白することは積極的にはできなかったんです。これが私の肉の性質なんです。肉は神様信じる、その辺まではなんとなく妥協して受け入れるけども、イエスを信じる、神はイエスなんだ、神の皆はイエスなんだというところまで行きますと、本当にですね、私たちはちょっと手を出す、私たちはですね、イエス様の御名によって救われ、イエス・キリストの御名によって私は生きているものであることを思わせてもらいます。伝道するときもそうですよね。ずっと喋ってますよね。で、信仰の、偶像崇拝者の中の信仰の聖書と一緒に喋ったら、まあ、信仰の持ち方全部同じなんですよね。やることも同じなんですよね。で、最後には、まあ、もちろん、永遠の人を滅びるわけ、ちょっと置いといてね。で、最後にね、神様が、神様は素晴らしいですね、その人も神様素晴らしいってするんですよ。でも、神様がイエスで手を打った瞬間に、もう相手が凍りついてですね、あなたと私関係ありません。関係ありませんって言われてね。だから、イエスの名を私たちはね、口に出した瞬間に、この地上のものと違ったものとして、この世の中は私たちを認めるんです。悪魔も私たちを認める。彼はイエスを信じて、もう手に触れることができない神様の手の中にある彼は素晴らしい神なんだと悪魔もそこで理解します。私たちはそれにしてですね、イエス様の皆はどんなにすごいことの力を持っているか、そして悪魔が怯え恐れている皆であるということを私たちは知らなければならない。そしてイエスの名は人を救うことができます。イエスの名は人々を永遠の死に導くことができます。イエス・キリストの名は人々を癒し、そして問題の解決を与える力をそこに、力がそこにあるんです。そうですね、イエス様の皆、そして神の御言葉、聖霊様の御たちの中に今日も生きてまいります。お願いいたします。愛する天のお父様、 あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様が私たちを選び、主イエスキリストの皆によって呼び出してくださり、私たちを神の子供として受け入れてくださっていることを感謝します。でのお父様、この大きな恵みを本当に木に落とすことなく、私たちはしっかりそれを握りしめて、人々にこれをこの国を伝えるものと用いてくださいますようにお願いいたします。病んでいる人、弱っている人、また苦しんでいる人、行き止まっている人、また病のところに座っている人がいるならば、私たちは出て行ってこの国を張り取せず、イエス・キリストの名によって人々に命を与え、癒しを与え、力を与える働きをさせてくださるようにお願いいたします。主イエス・キリストの名によって祝福してお願いいたします。アメン。